新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
能登半島地震の発生から間もなく3ヶ月、今必要とされる子ども支援の形とは。最大震度7を記録した能登半島地震の発生から間もなく3ヶ月です。被災地の一部では仮設住宅への入居なども始まっていますが、石川県によりますと今月22日時点で避難者数はおよそ8000人を超えています。また地震による断水は依然として1万300戸で続いていて、厚労省は断水の解消見込みについて最も遅い珠洲市で5月末までとの見解を示しました。こうした中、今日取り上げるのは被災地での子ども支援。 NPO 法人カタリバは発災直後から被災地の子どもが自由に遊べる居場所づくりなどの支援に取り組んできました。能登半島地震では子どもたちがどのような状況に置かれ、どのような課題があったのか、そしてこれから必要とされる子ども支援について考えます。では本日のゲストをご紹介いたします。認定 NPO 法人カタリバ代表理事の今村久美さん、リモートでご出演いただきます。今村さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。さて、能登半島地震の発災から4ヶ月が経とうとしています、はい、今村さん、3ヶ月が過ぎました、はい、発災直後から現地に入られておりますが、この間の変化などいかがでしょうか。
はい、私自身は1月の4日からこちらの珠洲市の方に拠点を構えてまして、でそちらの方に入ってやってきました。今はこの瞬間は東京に帰ってるんですけれども、はい、先ほどのお話にもありました通り、とにかく水道がまだ市役所ですら出てないというか、水が出てないという状況が続いているので、うん、本当にライフラインが復旧するまではどうしても落ち着かない日々が続いているなという感覚があります。
またライフラインだけではなくて、その片付けの作業なども非常にあちこちで、難しい現実に直面しているということも聞かれます。この点いかがでしょうか。はい、
そうですね、私自身ですね、今回被災地と呼ばれるところに関わるのは8回目なんです。東日本大震災から8回目なんですけれども、はい、こんなにもしんとした被災地、3ヶ月経ったタイミングって大体こうボランティアの方に街があふれ返っていて、で報道の方も多くて、でもともとその地域になかなかいないような方々とか芸能人の人とかいろんな人が入って、すごくこう、ある種の景況感がある3ヶ月目ぐらいを迎えているのが、通常の雰囲気なんですけれども、もう本当にガランとしていて、ゴーストタウンになっています。ボランティアで来ていただいたとしても、なかなか泊まるところもないっていう状況なので、そういう意味では、お家にの片付けに帰られた方が、ちょっと手伝ってほしいなというふうにしても、なかなかこう、ボランティアの方をお願いするっていうこともまだまだできない状況なので、お家の片付けが進む、いきなり進む状況にはまだない。大変な状況が続いていると思います。
そうした状況が続いている背景については今村さんはどうお感じになってますか。
やっぱり一つもちろん能登半島は移動が しづらい、地形的に移動がしづらい、道が壊れてしまって、そもそもの道が少ないので1本しかない、毎回往路も袋も1本しかないのでなかなか入りづらいというところはあるんですけれども、やっぱりあれどうだったんですかね。私知事によるその支援に行かないでくださいっていうアナウンスがかかったと、公的にもうはっきりとですね、支援に行かないことが支援なんですということを自粛を要請したというところが、やっぱりその皆さんの関心を持ってもらうタイミングを逸したんじゃないかなと。世の中、私まだまだ被災地にいるんですけれども、まだ行ってるんだみたいな反応を東京に帰ってくるともらうことが多くて、長いねとか言われるんですけど、あっちにいる感覚では全く変わってないんだけど、東京の方でまだそんな状況なんだっていう反応があって、やっぱりこう世の中の人が関心を持つきっかけを関わらないでくださいというアナウンスがちょっと生んでしまったんじゃないかなということは 危惧しています。
一般に例えば初期のタイミングでは慣れてない方は現地に行かないでくださいという呼びかけがされることはあったりはしますが、一方でその、はい、まあ今村さんもそうだと思いますけれども、誰にとっても最初のボランティアのきっかけというのはどこかで訪れるので、いろんな NGO 団体経由でボランティアとして現地に入るということはあるわけですね。このあたりの難しさやジレンマはいかがでしょうか。はい、
そうですね、おっしゃる通りで、私自身も東日本大震災の時はもう素人でしたけれども、今は常に何か発災したらすぐに駆けつける事前の備えをしているチームを抱えている組織なんですけれども、まあ、私たちでいうと子ども支援の専門家であるという立場から一気に被災地支援を始めるんですけど、確かにその皆さんにとったら初めてになる方は多いと思います。まあ、だけどそういった NPO 団体とかが募集をしている、そういうチャンネルをたどっていけば、関わらないよりは関わりどころを探す人が多い方がいいように思うんです。そのチャンネルとなる NPO の方々とかが今じゃないって言われたら待てばいいし、だけどキープインタッチでそろそろ来てくださいっていうタイミングも今やっと来たんですよね。のでそろそろもう一回ボランティアに行けるぞという雰囲気を作っていきたいなという感覚です。
そうですね、リスナーの方からこういったメールをいただいております。
はい、ラジオネームアイコンさんです。どうもありがとうございます。関東地方では奥能登地震に関連する報道が本当に少なくなりました。長谷知事もプッシュ型の支援は打ち切ると言っていると聞き、家が損壊してしまい、まだ仮設住宅にも住めない方々はどうしているのか心配です。輪島といえば趣味がバードウォッチングである私は、昔輪島港から船で舳倉島という小さな島に渡り鳥のシーズン、ゴールデンウィークあたりに行っていました。聞いたところによると島は大きな津波が来ましたが、お正月で島民が少なかったこともあり人的被害はなかったとのことですが、今も全島民避難をしているとのことです。こちらのニュースは全くと言っていいほど報道がされませんが、このような被害はあちこちにあるのではと思っていますといただいてます。
今村さん、この情報ギャップという点についてはいかがでしょうか。
そうですね、非常に大きいと思います。まあ、私も意識して見ているので、決して報道が少ないというよりは、東京に帰ってきて NHK でもつければ、そしてこのラジオでもですね、こうやって取り上げていただくので少ないだろうと思うんですけれども、見ている人には届くんですが多いわけではないので、見ていない人にはやっぱり届かない。そうすると関心を持てない、気づけないということは続いているので、情報ギャップは非常に大きいと思います。どうしたらもう一回関心を持てるのかなというところが気になります。さっき このファックスの方もおっしゃってましたけれども、まあ、ちょうどタイミングとしては珠洲市もですね、2日前に自衛隊が最後の炊き出しを行って、で撤退したという状況なんです。だけれどもあれなんですよ、その今二次避難に行かれてた方が3月16日の北陸新幹線の開通によって、加賀市っていう一番大きな、一番避難者の方を受け入れてた自治体も、そこに北陸新幹線も通りましたので、各ホテルがですね、もう支援の打ち切りというか、まあ、さすがにもう観光需要に応えていかなきゃいけないということで、二次避難先をクローズして、皆さんが次は三次避難先に移動されるということが、まあ、3月中は始まってるんですね。そうすると、次みなし仮設として知らない自治体にまた引っ越すのか、また、まあ、次はもう子どもに負担かけたくないし小学校も空いてるから地元に帰ろうというふうに判断して、三次避難先として一次避難で入った避難所にもう一回帰るということも起きています。で、例えば珠洲市なんかですと、その一次避難先が三次避難先としてまた帰ってきた方々がいらっしゃったら、まあ、それはできる限り受け入れるようにということをアナウンスして、できるだけ少しでもここで、ま、屋根があるところで寝泊まりできるように、そして夕ご飯は一食はお弁当を今2日前から出てるので、まあ、それは食べられるという状況なんですけれども、まあ、そんな感じなんですよ。なので非常に苦しい状況が続いています。
印象としてまだ炊き出しニーズというのはあると思うんですが、自衛隊撤退ということですと、まあ、炊き出しはもう民間でやることになっているというフェーズなんですか、フェーズというか行政撤退なんですか。
はい、それはポジティブな側面もあるように思っています。やっぱり民間のなりわいとして、そのなりわいの再開っていう意味では、飲食店が再開をされているところもちらほら、輪島でも珠洲でも出てきてるんですよね。で、輪島でも、その避難者の方々に対して無償で、炊き出しが配られてるんですけど、地元の飲食店の方々が、支援者の方とか、報道の方とか、県外の方々とかは、有料で同じ炊き出しを買えるような仕組みを、その地元のなりわい再開の意味でやっていたりとか、寿司で配っている、1食800円ということので、そのお弁当を2500食今各避難所で配ってるそうなんですけれども、これも地元の飲食店の方にお支払いをされながら始まったということも聞いているので、そういう意味では、いつまでもその自衛隊とか、外から来る人の炊き出しっていう形だけがいいわけではないということも感じます。
一方でお金から払える方は、お金を使
そう
っ
です
て
ね。
買う。一方でお金を払えない方は、無料で食べられるような仕組みを作る。この両立が重要になるわけですか。
そうですね。そうだと思います。皆さん、いろいろと二次避難先から三次避難先で、いろんなものを買わなきゃいけないわけなんですよね。洗濯機と、テレビと、何かは、支給されるという話もありますけれども、まだ、それも始まってないですし、物がとにかく、家が全壊して、ランドセル一つから買わなきゃいけないっていうふうにおっしゃってる方が、とにかく今お金がかかるって、もう1円でも、毎週のように2000円かけて家族分のお洗濯を金沢でしてるんだ、もう本当に洗濯にこんなにお金がかかるなんてっていう声だとかいろいろ聞くんですけど、1円でもお金を使わないようにしたいって声も当然とても多く聞きます。
さて、そうした中で NPO 法人カタリバーとしては、能登半島の発災からどのように動かれて、どんな支援をされているんでしょうか。
私たちは子ども支援ということを掲げて、どの被災地でもですね、これまで支援活動してきたんですけれども、今回もとにかく子どもという軸で、支援活動を行ってきました。まず私たちは初めに、七尾市の方に入りまして、七尾市のコミュニティセンターの中で子ども部屋を開設しました。それについてはまた後ほど取り上げていただけるのかなと思うんですけれども、で、同時に同じような子どもが安心して過ごせる居場所を珠洲市、能登町、そして穴水町、また金沢で二次避難されている方、加賀市に二次避難されている方を7カ所で全あの、あと志賀町ですね、7カ所でその地元の方々をに寄付で集めたお金を使ってお給料を支払いするという形で運営をしています。
こうしたその現地でのその子ども支援のニーズ、これがどういったものなのか、また後ほどじっくり伺っていきたいと思いますけれども、セッションでは2月下旬に能登半島に取材を行っています。で、その際、石川県七尾市の八田郷地区コミュニティセンター内で運営されているみんなの子ども部屋を訪問しました。その際、現地でお会いした語り場の災害時子ども支援、備えるのスタッフの稲葉翔太さんにお会いをしてお話を伺っていたんです。その様子をお聞きください。
まず最初に能登に入って始めた活動が、このみんなの子ども部屋という、子どもたちが安心安全に過ごせる居場所づくり、居場所の運営というものをまず始めました。それが1月3日にこの七尾市に入り、避難所の方と話をして、1月4日にじゃあ始めましょうということで始まりました。それが七尾市でのまず最初の活動になります。で、その後、珠洲市の方で同じように子ども部屋を開設したり、あとまた輪島市の方で、子ども部屋を開設したりといったような、子どもたちが安心安全に過ごせる居場所づくりっていうのを能登、石川県内で開設して運営をしております。
この役割はどういったニーズに対応するものなんでしょうか。
まずはその避難生活が始まって、子どもたちはいろいろなストレスを抱えています。例えば避難所での生活でなかなか大きい声が出せない、遊べないとか、笑って過ごせないとか、体が動かせないというような、今までの違った非日常があって、その中でさまざまなストレスを抱えます。で、こういった居場所があることで、そういったストレスを少しでも発散したり、ちょっともう日常に近い友達と遊んで、話して、笑って、そういう時間が生まれる。それが子どもたちの心のケアや体のケアにつながるので、まずそういったところですごく重要な、そういった課題に向き合うために取り組みをしています。
またこういったお子さんを預けることができることによって、親御さんやあるいは復興にさまざまにこう与える影響というのはいかがでしょうか。
はい、保護者の方ですと、まずその本当に復旧作業をするときにお子様がいると、なかなか安全面とかのところでもなかなかやりづらさや難しさがあると思います。こういったところで預けていただくと、そういったところで安心して保護者の方も復興に向けた作業のところに、集中してできる、まず一つ目がそれかなと思います。でまた保護者の方も子どもたちとずっと様子を見ていると、保護者の方もストレスを抱えてしまったり疲れが溜まってしまったりするので、そういった意味でもお子様を預けていただくことで、保護者の方自身がこうちょっと心と体をリフレッシュしたり休めるっていうような機能もあるかなと思っております。
実際利用者さんやそれから子どもたちの反応や姿っていうのはいかがですか？
そうですね、子どもたちは本当に楽しく笑って過ごしていて、朝になると早くあそこに行きたいっていうふうに、子ども部屋行きたいっていうようなことを言っているというふうに保護者の方が言っていて、で子どもたちが安心して安全に過ごせる場所になっているんだろうなっていうことは感じていますし、ここで過ごす時間が子どもにとってすごくなんか楽しいいい時間になっているなっていう、はい、話を聞きながら感じています。まずは日常生活に近いことをまずする、例えば遊ぶとか話すとか、そういったこともすごくストレスケアの一歩目になりますし、何か話したいことが話せる、例えばその子どもたちの中でも地震の話とか、あの時こうだったんだよねっていうのをポツポツ自分から話してくれる子がいたりします。そういうことを僕から問いかけるのではなく、子どもたちが話したい時にそういった思いを話せるっていうところもストレスケアの第一歩としてはすごく大事かなという感じています。
語り場、災害時子ども支援備えるスタッフの稲葉翔太さんのお話を聞いていただきました、
はい、
さて今村さん、こうしたその災害時で行われている今のみんなの子ども部屋などの試み、これどういった試みなんでしょうか？
これはですね、私も今回もそうだったんですけれども、避難所で生活させていただいているとですね、例えば私が一番最初に入らせていただいた珠洲市の避難所は、一番多い時は学校施設に800人ぐらいの方がお住まいだったんですね、うん、で例えば一つの学校の教室、これは大体全国同じぐらいの大きさだと思うんですけど、一つの学校の大きさに、学校の教室の大きさに8家族とか10家族とかが暮らしているっていう状況が、うん、もう初期の状況だったんですね、うん、子どもたちに聞いてみると、体育館から飛び箱の一番上のやつを持ってきて、そこを自分の居場所にしてた、そこの上に座ることでちょっとお尻が、冷えないから居場所にしてたなんてことを言ってる子もいましたけど、ものすごく所狭しとみんなで暮らしているっていう状況が初期の段階では起きますと、
うんうん、
でだんだん今回で言うと二次避難先に皆さん移られて、県としても金沢とかいろんなとこ行ってくださいっていう話だったので、どんどん減ったんですけれども、それでもやっぱり避難所生活を続けている方が今でもいらっしゃると。で、その中で他のうちのご家庭がどんな風に過ごしているのか、見なくてもいいものが全部見えてしまうんですよね。例えば夫婦喧嘩しているとか、やっぱりイライラしますよね。当然ながらいろんなことがあるんですけれども、お母さんが子供に対してとにかく走るな、黙ってここにいてみたいな感じになると。でも子供はそんな黙っていられないので、周りの方々に、ところにわーっとこう走り出したりするんですけれども、そうすると、とにかく静かにしなさいみたいな感じになって、その怒ってる姿がまた隣の家に見えてしまうことも、親御さんにとってもストレス、みたいなことがこう起きるので、子供たちはやっぱりちょっとキャンプみたいな感覚で楽しいっていう子も中にはいるんですよ。でもやっぱり親がストレスを抱えるっていうことが本当に大変なのが避難所生活の特徴かなと思うので、もちろん子供たちにとっても大変なんですけど、そうすると、その一番安心安全が必要な親子の関係性がそこで崩れてしまいかねない、他のうちのおばあちゃんに、あんたちゃんと子供見ときなさいよって言われるとか、いろんなことをこう意識しながら、若いお母さんたちも萎縮していたので、とにかくその一つの部屋をお借りして、私たちが寝泊まりさせていただいた部屋をですね、夜は私たちが寝泊まりして、昼間は遊び場にしますっていう風にさせていただいて、で朝8時半から子どもたちがその部屋に遊びに来て、でそこに避難所で生活している高校生たちとか、保育士さんとかおばあちゃんたちとかにちょっとボランティアしてくださいって呼びかけて、皆さんに、途中からお金払ったりとかもしてたんですけれども、皆さんにその子どもが遊べる部屋を運営するっていうことに特化した場所を確保していただきました、そんな感じでやってきたという感じです。
子どもたちはもう思う存分発散できて、でいろんなことを吐き出せて、で、はい、現地の例えばちょっとした大人とか、あれ大学生とか高校生とかは役割ができるってことですか？
そう、 いや、まさにおっしゃる通りで、とにかく子供たちが発散できるようにトランポリンとか、そういう小スペースでも動けるものを買っていって、そこに設置しますと。で、それを見守っているのはまさに大学生とか若い方々とか、まあ、高校生が、主なスタッフに鈴の場合はなったんですけれども、高校生たちが、そこで自分がこう見守る役をやることによって、暇だって言いながら生活してた子たちがですね、まあ、役割を持ってちょっと成長機会にもなるっていう、子供を支援する側になるっていうのはすごく、それ自体が心のケアになるなっていうことを彼らを見ていて感じたんですけれども、まあ、そんなふうに運営しています。
なるほど。では先月の段階で行ったインタビューですが、引き続き稲葉さんに子どもたちがそうした支援を受ける中で、この子ども部屋に通う中でどんな変化を行っているのかしているのか伺いました。
生活環境が変わるときに子どもたちは都度こうちょっとそれに適応するのになんか難しいんだなっていうことを感じることがあります。例えば避難所から自宅に戻るってなった時も、ある種生活環境の変化で、その時もちょっと疲れた表情をしていたり、ちょっと家にいるのが不安なんだよねっていうことを口にする子がいたりします。また学校が再開になったタイミングでもちょっと疲れたっていうことを話をする子がいたりします。今も学校が午前中授業から午後までの授業に再開になったので、それはそれで子どもたちはすごくいい面もやはりあると思いますし、逆にその生活環境がまた変わったことで、ちょっと疲れもやっぱりあるのかなっていうのを感じています。1ヶ月半経って、何かずっとこう変わってきたっていうのは、その都度都度生活環境が変わったり、何か変わるタイミングで子どもたちはいろいろこうちょっと疲れてる様子が見えるかなと思っております。
友達が例えばいなくなったとか、引っ越しされたとか、あるいはちょっと離れ離れになったとか、本当に条件っていうのはどんどん変わっていきますもんね。
そうですね。ただこの間すごく聞いていて、いいなと思ったのは、学校が再開してなかなか来れてなかった子がいた。でもやっとその子来れたんだよねみたいのを、嬉しそうに受付のところで話す子がいて、それはすごく良かったなと思って聞いていました。
これからの子ども支援の課題や役割というのはどう感じられますか、このノートにおいて。
被害状況とか、そういった状況っていうのは各地でそれぞれ様々だと思いますし、が、その子どもたちにどんなニーズがあるかっていうところをまずしっかりと把握するっていうことがすごく重要になるんじゃないかなと思っております。そのニーズをしっかりと把握をして、それに対してどういった支援が必要か、子どもに必要なことは何かっていうことを、それぞれの地域で動いていかなければいけないなと思いますが、それがそれぞれがやるじゃなくて、しっかり情報共有しながら、何かこう一緒に子どもたちを支援する形が取れたらいいのではないかなというふうに感じています。
はい。語り場、災害時子ども支援、備えるのスタッフ、稲葉翔太さんに、現地、七尾市でお話を伺った様子をお聞きいただきました。さて、子どもたちの変化ということですけれども、学校の再開、それからこの今は春休みなど、こうした変化に伴う子どもの変化というのは、今村さん、いかがでしょうか。
先ほどお伝えした通り、子供たちが今、二次避難先からまた三次避難をする方がすごく増えてきてるんですね。で、これ二次避難にしても三次避難にしても、今回、これまでの被災地では、私の経験では、東日本大震災の時の福島の方々以外で、二次避難という選択を、要は自分たちが住んでる自治体から離れたところの自治体に行って生活するという選択をされることを県として推奨するという事例は見たことがなかったんですよね、福島以外で言うと。で、今回それをやったわけなんですけれども、例えば二次避難した子たちは、地元の学校、要は避難先の学校に突然転校するわけです。で、もちろん、地元の学校とオンライン授業でつなぐという選択肢もあるんですけれども、なかなか小学生低学年もオンライン難しいというところもあるので、一応その推奨プランとしては、その二次避難先の小学校に行くと。で、例えば加賀市でいうと100人ぐらいの、子どもたちが避難してた中にいた、義務教育段階でいたんですけれども、6割ぐらいは地元の学校に行ってたんですね。 で、行けてない子ももちろんいたし、一日だけ行って、もうお腹が痛くなって帰ってくる、実質不登校状態という子もたくさんいたわけなんです。まあ、ただ、やっと慣れた頃に、また今度三次避難先に行くんです。次は金沢、次は野々江市とか、白山市とか、そういった自治体で、みなし仮設と呼ばれる、まあ、どこかアパートに住むとか、まあ、そういった地元以外のところに一旦また避難をすると、またその地域の小学校に、また慣れる。目に注目すると。で、地元の仮設住宅が当たるのを待って、仮設住宅が当たったら、当たり次第、輪島に帰るとか、珠洲に帰るとか、まあそういったことをしていくわけなんですけど、そんなに大人と違って子供は適応するということが簡単じゃないし、友達、慣れてる友達ほどの心のケアとして重要な要素はないので、なかなかこう、環境が変わり続けるということが、すごく子どもたちにとっては大きな影を落とすことになるんじゃないかというところは心配しているところです。
とりわけ子供にとっては自分で選んでいったわけじゃないと。ある意味その親の選択だったり、あるいは行政の指示だったり、そうしたことで移動することになるので、なんでって言ってる間に生活がどんどん変わっていくということになりますね。
そうですね。加賀市で見ていた子どもたちの中にも、例えばその高校生の、輪島高校の高校生が、小学校4年生の女の子に毎日のように授業について行っている子がいたんですね。で、なんでかというと、やっぱり突然避難先の学校で、教室に入れないと。で、とにかく家族がいてくれれば入れるってことだったので、まあ、言ってみれば不登校状態に近いんですよね。もう授業に高校生の子がついていって、で、そこでもうずっと教室で横にいてあげて、で、自分の高校の勉強は出席できないという状況で、子供、妹さんをなんとかケアしている、まあ、ヤングケアラーに近い状態でサポートしている子もいました。本当にそういうような行政や大人も頑張っているという中なんですけれども、子どもたちにその環境をが子どもが合わせに行かなきゃいけないというのは、なかなか大変なことだったというふうに見えてます。
そうすると授業などについていくことが難しい、あるいはいろんなストレスによって勉強が集中できないとか、学業がおろそかになるというか、成績が下がってしまうというケースもあると思うんですが、勉強部屋の提供もされていたかと思いますが、このあたりのニーズというのはいかがでしょうか？
そうですね。勉強部屋っていうのも実験的にやってみたんですけれども、まあ結果的にあんまり、まあ来てる子、宿題をやりに来るっていう感じで、地域の退職校長の方とかにサポートしていただいたりって形でやったところもあったんですけれども、宿題をやりに来てました。で、元気な子は、どんな環境でも元気で、で、そういったところで勉強もするし、遊びもするんですけれども、やっぱりこう、環境に適応するのがいきなりは難しい子たちにとって、本当にケアが必要だなと。で、まあ、ただ一方ですね、悪い部分だけじゃなくて、さっき、大人というか、政治や行政や、親のその生活環境の、のよ、選択肢に子供が合わせに行ったというところもあるんですけれども、ただ別の観点で、子供も、まあ、選択肢はあったんですよね。その地元の学校に行くか、地元の学校に戻っていくか、避難先の学校に行くか、地元の高校にオンラインで授業に参加するかって選択があったんですけど、特にこのオンラインで地元、つまり輪島とか珠洲の在籍校の授業を避難先から参加するっていう子たちが、結構いろんな場所で参加してたんです。ご自宅からオンラインでつなぐってことをした子もいたんですけれども、今回子ども家庭庁がすごく居場所の支援っていうのをやったので、多くの NPO の方とか塾の方とかが居場所の提供をしていたんですね。で、そこに行って、学校のようにそこに行って、そこでパソコンを開いてオンライン授業を受けるみたいなことをしてる子たちがいて、中にはですね、もともと不登校だったんだけど、教室に入りづらかったとか、中学生一斉避難、今回、輪島と珠洲と能登町はね、一斉避難したんですけれども、そこには行きたくなかったと。行きたくなかったけど、オンラインで参加できたから、しかも居場所となる場所から授業に参加できたから、これだったら参加できたとか、そういうような声もありました。なので、選択肢があったとも言えるなという 両方の意味で、子どもたちには一つ実験的な期間だったと思います。
そうしたいろいろな課題がある状況の中で、語り場ではさらに、給付型奨学金制度、こちらもスタートさせているということですけれども、これはどういったものでしょうか？
これはですね、今回1月1日に発災して、で、まず私たちは珠洲の飯田高校というところに拠点を構えさせていただいたんですけども、そこで高校生のスタッフの子、高校生の子にたくさん協力いただいた中で聞いた声が、やっぱり家庭にお金がなくなってしまったから、自分の進路、大学進学という選択を、諦めなきゃいけないかもしれないっていうことを悩んでる子がすごく多かったんですね。で、大学入試をしようと思ったときに、こういった状況になると、国の奨学金制度は使えると思うんです。ただ、受験するということ自体にもお金がかかるんですよね。
受験料が、
はい、受
交
験
通費
料も
も。
3万5千円とかかかるし、やっぱり移動交通費もかかりますし、そういう意味では、ちょっとお金がかかるので、ちょっとせめてっていうことで、私たちも自分たちこれ寄付を財源にするので、どれぐらい集まるかなと思いながらだったので実験的でしたけれども、まあ、1回の受験につき5万円を、受験費用奨学金って形で給付しますということを、一気にやりました。まあ、300人ぐらいの方々に使っていただきました。
なるほど。反応やニーズというのはいかがでしたか？
やっぱり、とにかく先立つものがないというか、職場を失うかどうかがわからないという状況だったので、お金がないっていうことを、すごく、お金が心配という声ですね。これからのお金が心配という声は、本当にたくさんご家庭から聞いてたんですよね。で、子供たちはやっぱりそんな親御さんの不安な表情を察して、自分の行動を我慢するっていうことは、すでに起きて、1月の段階で起きていたので、そういう意味では、1個でも受験費用が補填できたのはすごくありがたかったっていう声は本当にたくさんレターをいただきました。
その都度その都度本当に状況などに応じていろいろなニーズが立ち現れてくる。そうした中で語り場はさらに今、被災地の先生を応援するという活動をしているということなので、詳しくこの後伺っていきたいと思います。
TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。今日は能登半島地震の発生から間もなく3ヶ月、今必要とされる子ども支援の形とはというテーマで、認定 NPO 法人語り場代表理事の今村久美さんにリモートでお話伺っています。引き続き今村さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。さて、今度新しく立ち上げられたのが被災地の先生応援プロジェクトということです。これはどういった活動なんでしょうか？
これはですね、能登半島で今回、たくさんの方が被災したんですけれども、被災した人の中で支援を求めづらいタイプの方々がいらっしゃるなということを、すごくいろんな局面で見ました。一つは行政職員の方、そして学校の先生たちなんですよね。自分が支援者であるといいますか、人を支える立場にある方々が、ものすごく支援を自分に回すことを自粛されがちだということが、当初からすごく気になっていました。今までこういっちゃなんですけれど、いろんな被災地行ったので、まずは自分のものを確保するみたいな方にもたくさん会ってきたんですけれども、本当にこの能登半島の、奥能登の方々の、その控えめというか、なんて言いますか、まずは周りの方々にっていう、まあ、それは一つの空気を読んでいる人の目を気にしているとも言えるのかもしれないんですけれども、そういうような方が多いように見えてます。で、そんな中でまだ仮設住宅も十分数が確保できてないという状況の中で、学校の教員採用倍率ってすでに全国各地で下がってるわけですよね。この能登半島はもともと10年前から、この奥能登の方々だけでは教員の配置ができない状況だったらしいんです。もういろんな石川県内の方々に、まあ、僻地配置じゃないですけれども、ちょっと数年は奥能登に行ってくださいって、まあ離島と同じような感じで配置して、なんとかこう教員を充実してきたという地域らしいです。で、そんな中で、まあ、学校の先生が今回も4月の1日にはやっぱりきちっと揃ってないと、校舎が仮設建築物で建ったとしても、きちっと子どもたちが戻ってきた時に先生が足りないっていう状況を作ってはいけないということで、本当に教育委員会の方々駆けずり回って、なんとか奥能登に人員を配置するということを頑張ってらっしゃったんです。で、そうするとやっぱり被災していて、その地域に住む理由がある方が、一番最初に ターゲットになりますよね。そうすると、その方々は、その地域にそのまま住んで、つまり避難所で生活を続けて、で、教員として、仕事をすると。で、ただでさえ学校の先生という仕事はストレスが溜まる仕事ですし、大変な仕事ですし、今回いろんな方々、子供たちが帰ってくる。で、親御さんのニーズも多様な声が届いてしまうという中で、先生が心穏やかに仕事をするって、子供に対する教育活動のクオリティそのものにつながると思いました。で、なので、学校の先生たちがですね、住める場所を、なんとか鍵付きの、ちゃんとそのテントとかじゃなくて、壁があって、音漏れもできるだけ、しないようなですね、壁をがある部屋っていうのを学校の中に、まあ、シェアハウスを作るような感じですね。学校施設の中に、先生方のシェアハウス、先生ハウスというのを今作っています。まさに、先週壁を作る工事に入って、今週の、土日に私も行ってみんなで、いろいろなものを運ぶんですけれども、そこでなんとかですね、ビットキーさんが今回、スマホでロックするようなのをご提供いただいたりとか、サブスク家具の、クラスさんという方が、ところがですね、そのサブスクのその流通には載せられないけど十分使える、例えばソファーとかそういったものをご提供いただいたりとか、なんとエアウィーヴさんが、敷布団をご提供いただく形で、まあそういった方々のご支援を受けて、先生方がちゃんと鍵付きの部屋で戸を閉めて、ちゃんと寝ることができる。そうすれば、ストレスを回避することができる。そこでちゃんと一回リセットすることができて、次の日また授業に行くとか、子どもたちを笑顔で迎えられるんじゃないかということで、今、先生を応援するお家を作るというプロジェクトをやっています。
ある
環境
種、
確保から。
しっかりした宿直のような、
そうです
昔だったらそういった部屋があったんですけれども、それを
ね。
なん
そうです、そ
か、
うです。
よりリラックスできるような家具などで揃えたということですか。
しっかりとした宿直っていう考え方が、それが1年続くってことですね。
なるほ
だから
ど。
問題は、結局これが1週間とかじゃなくて、いつ本当に、ライフライン含めて復旧するのかがわからないという中で、夏までと言われてますけれども、もしかしたら秋までかもしれないし、冬までかもしれないということを前提に、きちっと教育活動ができるように応援したいと思います。
なるほど。こういった支援者の方々に対するさらなる支援というものが今は必要になっているわけですか。
そうですね。やっぱり支援者支援という言葉があるんですけれども、やっぱりその支援をする人たちを支援することによって、その支援者の方がより多くの方々を支援することができるので、この支援者支援はとても大切な概念だと思います。
さて、さらにということで、リスナーの方から質問です。
ラジオネーム、郊外の猫さんです。どうもありがとうございます。NPO として被災地に入って活動をされていると、様々行政の足りないところや対応に不満を持たれることが多くあると思うのですが、NPO と行政が連携をして子どもたちの支援をしていく上で、何か成功事例や好事例があったらぜひご紹介くださいと今村さんに質問いただいています。
うまくいかないケースはね、これまた指摘されたり目立ったり、目詰まりがあったりとあるんですけれども、じゃあこうしようっていう、こんなケースというのはいかがでしょうか。
今回ですね、支援者として入ってこられている団体が、やっぱ自粛要請によってすごく少なかったです。なので、子ども支援団体、いつもいるよな、みたいな方々が、奥能登には少なくとも、金沢まではたくさん来てたんですけど、まあ、七尾までも来てる団体いらっしゃったんですけど、奥能登にはなかなか入ってこられなかったし、もともといた NPO の方も、やっぱりご自身の生活再建のために離れられるって方がいたんです、多かったんですね。なのでだと思うんですけれども、かなり早い段階から語り場は涼しとですね、まず連携協定を結ぶことができまして、でその後輪島市、穴水町、能登町と続いて、で石川県教育委員会とも今、連携協定を結んでいます。で、私たちは結局、NPO として私たちが手に入れられないのは情報なんですよ。やっぱり今、何人の子どもたちがこの地域にいて、で誰に支援が届いてないのかということを足で稼ぐように、私たちも支援所を集めるんですけれども、やっぱり行政が持っている情報は非常に有益なんです。 なので、そういった行政の方々と連携しながら、逆にリソースはこちらの方が集めやすいという点があるので、こうやって民間の方々に支援をもらうとか、まあ、平等性とかそういったことを考えずに物を買うとか、そういったことができるのは、この民間側のすごく強みなので、あと人を集めてくるとかですね。なので、今回の例えば先生を応援するプロジェクトに関しては、もう石川県教育委員会からの要請を受けて、じゃあ私たちができることはお金と、物を集めて、あとそこを設置する人を集めることとしてやってます。なので、そういった連携協定を行政と NPO が結ぶことによって、ものすごく広範囲に様々なクリエイティブな支援ができるなということは、実感しています。
まずこの連携協定というのはどういった枠組みなんですか？
まあ、これも連携協定ってよく言われる言葉で、まあ、協定書を1枚結ぶっていうことですよね。本当に NP、この団体は大丈夫ですっていうことを、行政が認めているということです。これ私たちですね、実は今回ものすごく、ちょっと、これまで過去経験したことのない炎上に近いことを経験しまして、やっぱり自身が被災地に入ったことを、まあ、ネット上で発信することによって、なんでこのタイミングに行ったんだっていうことを、まあ、某政治家の方が行かれた後にその方と並べて 私の写真が晒されたりとか、なんでこんな素人が行ってるんだってことで、すごくお叱りの声のもいっぱいいただいたんですけれども、まあ、そういったことにも、いや、連携協定の下で、動いているんだとか、まあ、後になってできたことではありましたけれども、やっぱり行政がきちっと認めている枠組みなんだということが、まあ、なんていうか、証明になるっていうところもあって、ちょっとすごく大変だったので、私の心もか
そ
き
う
乱
で
さ
し
れ
ょう。
ることも多かったんですけれども、まあ、それで行政と連携してるんですということが、まあ、説明がつく資料になったのはとても大きかったです。
非常にこう頭が痛いケースなんですけど、というのはその NGO は行政のそのお墨付きなどがなくても支援がある必要性があると感じたならば当然入るのが NGO で、で、その代わり自己
そうです
完
ね。
結自己責任というふうに入るものじゃないですか。で、それに対して行政がまだゴーと言ってないじゃないかと言っても、いや、行政が発見してないけれどもこんなニーズがあるとか、行政はまだ動けないけども我々は動けるっていうところに行くのが NGO だったりするんですけれども、それでも本当に1月の当初というのは本当にウェブ上がギスギスしていて、隙あらばっていう格好でいろんなものが攻撃対象になっていた。そんな中で、いやいや、これは公的な要請なんですっていうことで、ある種批判を
そう
こう、
ですね。
沈静化させる必要があったわけですね。
そうですね。まさにおっしゃる通りでして、本当の強みは勝手に動くということなんですよね。NPO が民間の方々のところに足で稼いで関係性を作って、行政が一律にやっている支援じゃ届かない方々にどんどん支援を始めるのが民間の力なんですけれども、ちょっと経験したことのないギスギス感の中で、かなりうちの事務所にも非難の声も届きましたし、寄付をするということで応援いただいた方々も、逆に支援を取りやめるという声もいただいたんですね。なので、やっぱり行政の証明書がなんかこう役に立ったという意味ではとてもありがたかったですけれども、本来の形は民間は勝手に動く、勝手にリソースを集めるというところにあると思います。
また例えば今取材に行ったりとか、あるいは現地を見に行ったりして、こういったものが必要だということが分かりましたと伝えたときに、いや、そんなこと分かってるっていう反応が来ることがまああったりするんですね。実際に行った議員さんのところとか、ジャーナリストの方とかにそうした反応が向けられてたんですけれども、それは実際に一般論としてそういったものが必要だというようなことが知識で分かっていても、現場ではここで目詰まりしているという情報を上げることがとても重要なので、一般論として、はい、わい、分かってますみたいなことを言っても、いや、現
見
地で
てき
足り
た
ない
人
とい
の。
う実相が確かにありましたという情報を共有すること、これはとても重要な状況だと思いますが、そのあたり連携もされていてどう感じになりますか？
その情報を上げるということ
そうですね。
ですよね。
一般的にこういった支援が必要だというのは行政も分かってると思うんですけど、なかなかそこに手が出せないとか、あ、そこでその支援も必要なんだねっていうようなことを伝えることというものの重要さというのはどう感じですか？
行政に対してですか？
はい。
いや、そうですね。行政の方々が、マクロ情報は持ってるんだけれども、ミクロなニーズを掴んでないということが、いろんなところで見受けられます。また、住民の方が何に困ってるのか、例えば、うちの大切な犬が逃げちゃったんだけど、どうやったら家族の一員だから、その子を連れ戻せるか、みたいなニーズって、行政にはとても解決できないわけなんですよね。だけど、そういった情報があるんだってことを、連携会議みたいなところで出すと、あ、そう そういうニーズがあるんだってことを行政が気づいて、NPO の方々に行政が動いてつなぐみたいなことも、なんか場面としては見ました。なので、そうですね、行政に、いろんな情報を上げて、行政が動く、また動けなかったら民間で勝手に動くということは、もっともっとやる必要があると思います。
ただ加えて、まだ水などの課題があるので、命をつなぐフェーズというのは続いていると思うんですが、今後の、例えば住居確保、それから水などの確保、そして、さまざまな住宅などの改善、復旧のフェーズ、こうした復旧のフェーズに向けての課題というものは、実際どうお感じになってますか？
現地で生活していると、その水はかなり汲みに行けばあるという状態にはなってきています。ただ、とても奥能登地域広いので、その集落によっては、とてもその水を毎日タンクを持って汲みに行くのは大変だっていうお年寄りの方がいらっしゃる地域とか、そういったところもまだまだたくさんあるんですけれども、かなり届いている状況にはなってきてるとは思います。そうですね。だけども、そういう意味ではちょっと現実的にはやっぱりその支援を受けられる場所に移動していただくということはもっとちょっとしていく必要があるんじゃないかと思います。ないわけじゃないんです。ただどうしてもその愛着のある地域に住み続けたいという方々がそこに住んでいるということで生きている実感があるというのもわかる。わかるけれども、そこに十分なライフラインに代わる支援を届けるのは難しいという現実もある。なので、行政も届ける努力も NPO も届ける努力もしますし、そういったところにいる方々もやっぱり動かないじゃなくて動いていただいて支援を受けられる環境になんとか動いていただくということはしばらくもっと説得が必要かなというふうにも感じてます。
今村さん、能登半島地震復旧復興アドバイザリーボード、この会議のメンバーも務めているということですけれども、ここでは今どういった議論がされているんでしょうか？はい、
これはですね、まだキックオフを1回やっただけなんですけれども、私がその時に発言したことの中に、これ今回のこのアドバイザリーボード会議がですね、過去の被災地支援をしてきた方々が委員になってるんですね。つまり奥元の方々がいないんですよ。住民の方々がいないので、私としては住民対話の場が必要なんじゃないかということを提案させていただいて、で行政もそれはやりましょうというふうに言っていただいたんです。それで今この復興アドバイザリーボード地域会議という形で、能登未来トークという企画を急遽立ち上げまして、4月はですね、4月の6日、珠洲市、7日、輪島市から始まって、毎週末ですね、その地元に、できるだけその地域に住んでる方々と、対話をし、その委員が、東北の事例で復興を語るんじゃなくて、経験者であっても、やっぱり今の能登の方々が何を大切にしているのか、そこを十分理解した上で、今後の復興プランに示唆を作っていくということを、これからもっと深くやっていく必要があるなと思っているので、この会議を、地域会議を開いていこうと思っています。
やっぱり住民主体で、住民の具体的な意向に沿った復興というのは必要だということですが、今、リスナーの方の中でも、そうか、まだ大変なのか、じゃあ、自分に何ができるだろうというふうに感じている方もいらっしゃると思うんですが、今村さん、いかがでしょうか？
私はですね、ここからボランティアは受け入れられるようになってきていくと思います。なので、例えば今、羽田空港から奥能登に行こうとすると、金沢から行かなくても週に3回は ANA で飛行機が飛んでいます。
はい、
で、飛行機が月曜日、水曜日、金曜日だったかな、違うかな、火曜日、木曜日、土曜日ですね、飛んでるので、ごめんなさい、行っていただいて、ここから暖かくなるので、いろんなところに泊まれる場所も出てきています。なので、できるだけ長くそこにいて、オンラインミーティングで仕事ができるわっていうような方々とか多いと思うんですよね、自分の会社を1週間休んで、オンラインで仕事しながら、空いた時間で何か支援を手伝うとか、そういったことの受け入れもできるところが次第に増えていくと思うので、ぜひ参加を検討いただきたいなと思います。そして今行けば、何が被害として何が起きたのかということを自分の目で見る機会にもなると思うので、ぜひ足を運んでくださいということをお伝えしたいです。
足を運んで一日さまざまな支援をするだけでも、あれこんなことも足りないのか、あんなこともまだなのかということも確認できますよね。
はい、インフルエンサーになっていただきたいと思いますね。
しっかりと情報を伝えていくということですね。
はい、今日は認定 NPO 法人語り場代表理事の今村久美さんにお話を伺いました。今村さん、いつもどうもありがとうございます。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。
荻上チキ。
ボンジュール、三輪明宏です。ポッドキャスト番組、三輪明宏のバラ色の人生。配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。